はい、こんにちは。人事局長です。今日はね、本の紹介をしていこうと思います。キャリー先生、YouTuber としてが今は一番有名かなと思うんですけど、もともとは塾の経営者の方、自分で塾を立ち上げてのほうですね、しかも、で、本のタイトルが子どものストレスと不安が軽くなる言語化という本ですね。で、なんでこの本が私の手元に届いたのかなというと、おそらく昔にその一回会った時に、伊藤さんってこう言語化がめちゃくちゃうまいですよねみたいな話をされたことがあって、でそれを、キャリー先生が言われるっていうのは、今思えばめちゃくちゃ光栄なことだなと思います。そうで、この本を読んでいて一番思ったのは、なんか私が考えていることにすごい近いなっていうのと、なんか私が考えていることをさらに上手に言語化されてるなっていうのが、ちょっと悔しさもあり、新しい発見もあり、これは読んでて、本当はですね、もっと早くレビューしたかったんですけど、なんか読んでるうちに、これはなんかざっと読んでレビューするよりも、しっかり読んでレビューした方が、キャリー先生にとってもいいし、私の中でもしっかり整理ができるなと思ったんですよね。前置きが長くなりましたが、言語化っていうものですね、あんまりこう子育てをしていると、意識はしない。そう。で、なんでかっていうと、子供ってどうしても難しいことが理解できないんじゃないかとか、ついこう表面的な言葉だけで、子供にやらせようとしちゃったりっていうことは、大人の立場としては結構あるかなと思うんですよね。で、だからこそ子育てに関することっていう言語化を子供に対してするとか、子供ができるようにするっていう視点はついつい忘れられがち。例えば学校の先生とかで、とにかくこれをやりなさいみたいな、で親とかもなんかグダグダ言ってないで宿題やりなさいみたいなそう、これってうまく言語化できてないですよね。そう、じゃ宿題をなぜやるのかとか、どこがあなたのためになってるのかとか、くどくどくどくど言ってもそれはそれで意味のないことなんですけどね。宿題をやる理由とか、親が考えるやる理由ですね、それを表面的に伝えても基本的には意味がないかなと。で、この言語化っていうものを突き詰めていくと、子供がこういろんなことを深く考えるようになる。それは、親がこう言語化をきちんとしてあげられるからこそ、子供も自分で自分の考えであったりとか思っていることを言語化しようっていう習慣がついてくるのかなと。で、それは親に限らず学校の先生も、そして塾の先生もかなと思います。このキャリー先生が本の中で、サンドイッチ教育みたいなことをおっしゃってるんですけど、やっぱりこう学校で見せる姿、家庭で見せる姿、そして塾で見せる姿っていうのは、それぞれ違うかなと思うんですよね。で、それは何が違うのかっていうと、基本的には環境ですよね。そして関わる人間の違い。じゃあ家庭と学校で姿が違うみたいな話ってよくあるじゃないですか。あれはこう親に見せる姿と、先生とか友達に見せる姿を変えている、というふうに言い換えることができますね。で、それは塾でも同じです。で、この時にこう家庭と学校で言ってることとか考えにズレがあって、ズレがあるのは当然なんですけど、そのズレがあまりにも大きすぎると、やっぱり子供が安心して学校に通えないみたいなことって、どうしてもあったりしますよね。これをね、いきなり揃えるというのは確かに難しいんですけれども、ただ、学校も家庭のことを理解しようとする。家庭も学校のことを理解しようとする。そうやって こう子供に関わる人間がそれぞれこの子供にこうどんな風に育ってほしいかとか、まあこの子供に伝えたいことは一番大切なことは何かみたいな、うん、だそういったことをしっかり共有できていくと、うん、まあその子供っていうのはこうすくすく育っていくんじゃないかなとは思いますね、うん、ただそうだな、これついその子育てっていうとこう上から目線の視点になってしまうんですよ。で、なんだろうな、親からすると、まあ、先生からもですよね、あの子供ってなんか助けてあげるとか、うん、こう成長をサポートしてあげるみたいな上から目線についなりがちかなと思っています。でこれはこうキャリー先生の本の中に書いてあったので、あ、いい言葉があるなと思ったのが、子育て、親育て、そして家庭育てみたいな、だ家庭育てっていうのは非常にいい言葉だなと思いましたね、うん、その子供が成長する、まあ、つまりその子供が生まれてから親もそこで初めて親になるみたいな、だ子供の成長と親の成長っていうのは基本的には同時にスタートするわけですね、うん、でそうなった時に子育てっていうところにだけ注目してしまうと、親は、まあ、自分が完璧な存在であって、あ、もしくは上位の存在であって、子供は、まあ、それに従うものとか子供は助けてあげるものみたいに捉えがちです、うん、ただやっぱりその親の背を見て子は育つっていう言葉がね、この本の中でも取り上げられてますけど、これって結局親がこう子供に見せる姿によって子供が成長していくということは、親が成長する姿を見せれば子供もこうさらに大人になっても成長できるんだなとか、うん、あ、なんかこう大人の人でも自分のことを磨いている人っているんだなって気づくきっかけになるんですね。で、子供ってついゴールが、例えば、小学校の卒業とか中学校の卒業とか高校の卒業とか大学の卒業とか就職するとか、だその節目節目にゴール、まあスモールステップのゴールがあるのは構わないことなんですけど、なんかそこまでで終わりだよみたいな、ここが終点みたいなね、ゴールをみんな多分持っているんですよ。うん。で、それが近いか遠いかだけの話だと思うんですね。で、私はこのゴールみたいなものがこう永遠に先、もう死ぬところみたいな。そこまで人間は成長し続けるし、こう、なんかチャレンジし続けられるなと思っているので、そのあたりがこうキャリー先生と考え方が近いなと思っているところですね。うん、でこれは、うんとまあ、キャリー先生が学校の先生をやっていて、で、まあ、20年間学校の先生をやったっていうことは、まあ、結構いい年なんですよ、チャレンジするには。おそらく、一般的なこう社会人からしたら、まあ、そのタイミングで辞めるのみたいな、だってあと何年か頑張れば退職してその後でもいいんじゃないみたいなタイミングでもありますよね。そうで、年齢的にも、まあ、管理職であったりとか、まあ、それこそ学校の中心となるような先生、そんなポジションの先生だったはずです。まあ、それをやめてでもチャレンジしたいものがあるっていうのは、まあ、それだけでやっぱ素敵なことだなって思うし、まあ、それを見せられるっていうのは、まあ、何よりも教育に、子供の教育になるんじゃないかなと思います。で、まあ、私の話をしてしまえば結構似たようなことはしていて、私もやっぱ小学校で10年間勤めて、まあ、その前にもいろんな企業とかもやってるから年齢はちょっと言ってるんですけどね、はい、うん、で、まあ、その後に塾を始めて、まあ、そして、まあ、こうやって今ラジオをやっていて、まあ、ここから YouTube に挑戦するっていうのもうん、これはね、キャリー先生にこう勇気をもらったっていう部分はありますよね。うん、私よりこう年齢が高いこのキャリー先生がやってるのに、私ができないわけがなくないみたいな うん、なので、結構ね、私はキャリー先生のことを尊敬しているけど、あの格上の存在としては見てないですね。これすごい大事なことだと思っています。基本的にあの人間って自分より上か下かみたいな風に捉えてしまう、うん、そういうものだと思いますね。でそれを全部フラットに捉えるっていうのは、親子の関係においてもとても大事だと思っています。さっきの家族育てっていうのがここに、関わってきますね、うん、家族育てっていう言葉は家族のみんなが成長していく、一緒に成長していくみたいなイメージを私は持っていますが、それはつまり子供っていうのは親が守る存在とかではなくって、まあ、親と共に成長していく存在であるし、まあ、子供から学ぶこともたくさんあると。だとするとこの時に上下関係っていうものが多分一番邪魔になるんですね、うん、ありますよね。あの自分より下の立場の人間に対してはなんか高圧的に振る舞っちゃったりとか、なんかそのプライドみたいなものが邪魔しちゃったりとか、で逆にこう自分より上の立場の人間には教えてもらうとか、なんか助けてもらうとか、そういう何かをしてもらうっていう対象になってしまったりとか、でこれをあのフラットな関係にするっていうのが、まあ、とっても大事かなと思っています。これはアドラー心理学の考え方を、取り入れてる部分でもありますが、やっぱり対等な関係になるとかける言葉が変わってくると思います。例えばあの何かをしてもらった時にこう上から下だったら偉いねとか、そういう言葉かけになるかな、すごいねとか、うん、でこれがフラットな関係だとありがとうとか何とかしてくれて嬉しいよみたいな話になってきますよね。でそれは言われた方としては、まあ、絶対にこう同じ立場の人間として言われた方が、まあ、私は嬉しいかなと思うんですよね。だから褒めるっていうよりかは感謝する、そして、まあ、怒るとか叱るっていうことに関しても基本的には上から下のこう要素を含んでいるの でここも相談するとか話し合いをするとか、まあ、そういうふうに捉えるとこの言語化っていうのはさらに進むんじゃないかなと思います。怒るとどうしてもこれはこの本の中にはまあ感情的になってしまうみたいな話、うん、怒るは感情、叱るは理性ですね、うん、でこの理性の部分に話し合いとか相談とか、まあ、そっちの要素を持ってくるのはありじゃないかなと。まあ、本に対してね何を偉そうなこと言ってるんだみたいなことではあるんですけど、うん、でも多分考えてることは、言葉が違くても考えてることは多分一緒だと思うんですね。子供に対して一方的に何かを教えるとか指導するのではなく一緒に考える、うん、このフラットな関係性を築いていくっていう上でこの言語化、うん、これが必須だなと、この本を読んでいて特に強く感じましたね。まあ、そして、うん、やっぱキャリー先生のこの辺のメッセージ、こう最後の方にね書いてあるやつなんですけど、親の姿は子供の生きる力を引き出す最強のエールっていうお話。うん、でこの中でこう自分の人生を自分が一番楽しめているみたいな話で、それをキャリー先生は確信している。うん、これはやっぱりなんだろうな、その子供に関わる人間がこのマインドじゃないと、子供は、なかなかこう自分のこのなんだろう、失敗するかもっていう不安感であったりとか、未知のものに挑戦するっていうことに立ち向かえないんじゃないかなと思うんですよね。それは何でかというと、周りの大人が、まあ、そのどうせできないとか、あのなんか自分はこうだから時間がないとか、そういうことばっかり言ってしまうと、子供もそういうものなんだなっていう、自分に蓋をしてしまうというか、限界を決めてしまうというか、うん、それは非常にもったいないなと思うんですよね。 で、これやっぱり大人が心の底からもう自分には何でもできると時間だって作れるし、やろうとしたことはもう全部実行できるぐらいのマインドでいることは、まあ、とっても大事かなと思うし、まあ、それをこうニコニコ当たり前のようにやってたりね、うん、嫌じゃないですか、不機嫌な顔してるのいつもいや私はね嫌ですよ、やっぱ例えば教室とかでうるさいなとか、なんかこれちゃんとやってくれないなとかって言って、ですごい不機嫌な顔してたりするのって、で子供は敏感だから不機嫌な顔してれば、まあ、当然察するし、で逆に、まあ、それをね見てもっと騒ぐ子もいたりするぐらい、うん、それはねもったいないと思うんですよね。うん、だからこそまあ自分自身がこう子供に上機嫌でいてほしいんだったらニコニコしていたりとか、うん、子供に挑戦してほしいのであれば、まあ、親も挑戦すると、うん、まあ若干話がそれたかなという気はするんですが、うん、このそうだな、まあ、キャリー先生の最後姿勢みたいな話なんですけど、おしゃべりをしようっていうこの姿勢ですよね。でこれをこう意識してるか意識してないかって、子供に対するこの接し方が全然変わってくると思うんですよ。基本的にこれができないだのあれができないだのって理由をつける人っていうのは、まずそれをやろうっていう意識が弱い、まあ当然ですよね。その前の時点でできないとかって割り切ってしまってる部分があるので、だそうじゃなくてこれをやろうって決めてやる、もうこの一点かなと思いますね。だから、子供とのおしゃべりがずっと続く家庭を作ろうっていう話であれば、じゃあ子供とおしゃべりをすればいいみたいな、いやいやそんな簡単に言わないでくださいみたいなことなんですけど、でも本当でやっぱりその人間って意識したことしかできないので、まあこの本を読むと、まあ、そういうこれをやろうとか、あこれやってみようかなって思えると思います。ただ思った先にどう行動するかっていうのはやっぱり自分一人だとうまくいかないことがあるので、同じようにこうなんだろうな、あなたの背中を押してくれる人、うん、まあキャリー先生のコミュニティであればきっとキャリー先生がね大丈夫ですよ、安心してください、本当によくやってますよねっていう、あなたの背中をたくさん押してくれると思います、うん、で今そういう人がいないなと思った人は、まあもちろん、キャリー先生にね声をかけてもいいと思いますし、うん、私のようなこう地域の学習塾、まあその学習塾もどっちかっていうとなんか勉強させますっていうよりかは、子供を一緒に育てていきましょう、生きる力をつけていきましょうみたいなスタイルの学習塾であったりとか、まあ、子育て系の、うん、習い事とか、まあ物は何でもいいと思いますね。そこの、先生が、まあ経営者が、うん、単純に知識をつけるとか技能をつけるじゃなくて、子供を育てていきましょう、一緒に育てていきましょう、まあ、そういうタイプのね人に、うん、預けるのがいいかなと個人的には思いますねさて話が長くなりましたが、この本、子どものストレスと不安が軽くなる言語化、今そうだな、まあ、特にこう小学生のお子さんとか、まあ、小学生以下、うん、ですかねの、お子さんを持つ親御さんには、まあ、とても刺さる一冊なんじゃないかなと思います。ぜひ読んでみてください、それではまたどこかでお会いしましょう。